リーディングインザダーク、春季のサスケ、千秋楽が終了いたしました。イルミナスクルー限定の、音声コンテンツということで、今回は、この方に、来ていただいてます。
総合演出の、生原さんと脚本演出の青野さんでございます。はい、では生原さんからちょっと紹介。
はい、生原邦彦です。アニメの監督したり、いろいろやってる。ちょっと青野さんとイルミナスさんの力を借りて、舞台に、朗読劇という舞台に挑戦してました。はい、
ありがとうございます。はい、安藤さんお願いします。
はい、今回春季のサスケで脚本演出をやらせていただきました青野明です。イルミナスさんとは、昨年から花真似という、朗読というか、声と音と言葉の表現というのを、作品を作らせていただいて、そこで皆さんとは、作品を作りまして、そして生原さんと今回ね、この3つのコラボという形で作品を作らせていただきました。よろしくお願いいたします。
はい、で、まだこの企画をもしかするとね、今回のこの、ラジオで初めて知る方もいらっしゃると思うんですけども、今回これ どういう経緯で新しい座組なんですけど、どういう経緯でやろうとなったのかっていうのをちょっと簡単に
で、いかがっても、はい、青野さんが以前に作られたオーディオドラマを聞いたんです。
そうですね、ユニラージュソーダっていう、
ASMR で聞きました。で、それがちょっと面白いなと思ったんですね。従来のそのオーディオドラマとかラジオドラマとはちょっと違ってるっていうところが面白いなと思いましたね。そのドラマが面白いっていうことだけではなくて、その視聴環境みたいなもので体験をそのリスナーに与えるというそのアプローチが、ちょっと珍しいなと思いましたね。ASMR 自体は、軽くはしてたんですけど、それがドラマになった時にどのような面白さに昇華するのかっていうのは、僕もあんまり考えたことはなかったんですよね。漠然とは考えたとしてもあんまり自分で想像につかなかったんですけど、このイルミナージュソーダは、その SMR というその効果をその最大限に生かして、でそれが体験としてその視聴できるということになっていて、それがそのドラマコンテンツとしても聞いた後に非常にその満足感があるものになってるっていうのかな。そこが珍しいと思いましたね。
なるほどね。そうですね、そこから、そこをきっかけに生原さんと僕に出会って、作品を作ろうという形になっていった流れで、僕が朗読やってたことも大きいんですけど、舞台で何か表現できないかっていうところになって、で朗読というジャンルからやってみようかという話にはなっていった感じですかね。
ASMR 的な朗読ということに僕はそんなに興味は、なかった。
ですね、
やっぱりその自分がアニメやっててね、その声優さんと多く付き合いがあり、そして声優さんのね朗読劇はそこそこ見ていたので、あまりそこに興味を持てなかったんですよね。これは僕の単なる趣味ではあるんですけど、僕がやっぱりちょっとなんていうのかな、昔のいわゆる前衛っぽいものとかを見てたので、正直物足りないなと思ってたんですね。ただそれはお客さんだってのことなんで、お客さんがそれを求めてるんだったら、そういうジャンルなのかなというふうに思ってて、だから朗読劇というジャンルとして見てたんだけど、そこにあんまり自分が関与したいとは今まで思わなかったんですよね。でそれでアンさんと出会った時に、ASMR 的なアプローチだと新しいなんていうのかな、朗読劇という手を取るんですけど、新しい演劇体験みたいな、体験ですね、体験に非常にちょっとこだわったっていうかね、それは多分僕がもともと体験型が好きだったっていうのがあるんですね。それは映像を作る時もそうで、体験したかのような印象を、視聴後にね、体験したかというような印象を持てるようなものがいいというふうに思ってたんで、そこに挑戦できるか、
青野さんもね、その 朗読の企画いろいろやられている中で、割とその体験というものを結構キーワードにいろいろ作られているので、なんかその辺が非常に合致してる
感じですね。まあ、そうですね。本当にこの井原さんがおっしゃってたように、この ASMR みたいなことを、まあ、僕も通して、もともと舞台をやって中でから僕はその音声作品に行ったんですけど、まあ、そこからまた戻った時にやっぱその体験性っていうものを重要視して作って中での井原さんとの出会いもあり、あと井原さんと実は最初に朗読のお話をしようとした時に、今までの朗読っていう形をちょっと変えていこうみたいな、違ったアプローチで表現できないかっていうところから実は企画がスタートして、その花羽っていう作品を作ったりしてたので、結構このそのやりたい、またその今あるものじゃない何か打ち破っていこうというかっていうところが、この3つがすごい重なり合った公演になってるのかななんてことは思います。
そうですね、あの青野さんのその結構考え、そのいわゆる普通の、まあ、物語をこう朗読で届けるっていうものを超えてしっかり体験として届けていくみたいなところは非常に肌真似を作っていく中で感じてた部分で、私もそこにすごく共感した部分で、で今回そういった体験型のいわゆる、リーディング・イン・ザ・ダーク春季の続けというところで、このちょっと聞きたいのがですね、いわゆるそのための演出にそれぞれ一番こだわったそのあたりの、
まあ、こだわったのはやっぱ暗闇じゃないですか。
もう好きじゃないですか。
そうですね。そうです。その暗いっていうのは結構こだわったところですね。
うん、でコンセプトとして、まずその朗読を聞くっていうところになった時に、もう音を聞くって環境として暗闇がいいんじゃないかっていうところは、やっぱ井川さんが最初に
通
しておっしゃってくれた
コンセプト、ね、多分僕の最初の演劇体験がそこから始まってるからです。だから僕の最初の演劇体験が完全なんていうんだったんですね、で当時、まあ、いわゆる学校とかでね見せられるようなその演劇ってあるじゃないですか、街の演劇見せられるじゃないですか、道徳の時間とかね、だからテレビでもちろんその演劇中継みたいなものを見るんですよ、見てもまあなんとなくあんまり その学校で見せられるのと差はないと、見せ方やね、要するに板の上で照明がついた、みたいなことだろうと思ってて、ある演劇を見たんですよ。したらね、それが完全安定したんですよね、一切の光がないと、もう指先も見えないと。でそこで大音響で轟音のような音を聞かされて、でライトがついたら違うセットが組んであるというふうなことを体験したんで、その時のね、それが僕が若かったんですよね、
はいはい、
10代だったんですよ。だからね、ある程度の年齢いくとちょっとこうひねてるっていうのかな、あ、こういうのもあるよねっていうふうに思いがちっていうところを、若かったんで衝撃受けたんですよ、その意識が高いっていうことではなくて、エンタメとしてすごいと思ったんですよ。びっくり箱、お化け屋敷的なね、それでいてその中である種類の情感が表現されてるっていうところに非常に衝撃を受けて、でその印象が僕の中でずっと残ってるんですよね。だからやっぱりね、その最初の印象をね、やっぱりもう一回自分も追体験したいっていう部分があって、まあそれでそういうオーダーをちょっとしてみた。なかなか難しいんですよね、その時代によってね、その完全暗転って、ちょっといろいろ消防法とかね、いろんな部分でですよ、なかなかやれないっていうこともあるし、
確かに、
まあだからいわゆるあんまり使いたい言葉じゃないけど、アンダーグラウンドとかの時代は、まあ、テントから始まってる
場合、
いろんな実験的なね、劇場芝居がないいろんな実験的な見せ方を模索してた時期があったんですよね、だから、まあおそらくアングラの見せ方として一つのピークは80年代だったんじゃないかと僕思うんですよね。僕80年代学生だったんで、まあ、その時にそういうものをいくつか見たんだ、まあ、そういうのが開花したのが90年代の演劇ブームなのではないのか、要するに、ね、僕らの世代の人たちがそれ見ててやり始めたのが90年代だろうと思うんですけどね、まあ、僕もだからメディアの中で名前が出てきたのが90年代なので、まあ、そういう意味ではそういう人たちが、まあ、次のその演劇のそのなんていうかな、カルチャーを作ったということなんだけど、
今回じゃあ結構その井川さんの原体験が、
そうですね、その自分が原体験で感じたような衝撃を 再現できれば、うん、で見てる人にその衝撃を与えることができればっていうのが一つのミッション、
うん
うん、まあただそれは僕がやれることじゃなくてね、やっぱりアーモンさんとか、うん、イルミナスさんとかスタッフのねチーム力だと思うんで、その意味だと、まあ、僕が言ってるだけなんで、今回そのチーム力でそこを突破できてるのはすごいなと思います。
うん、そうですね。だからあそう暗転があっての 原作というか、うん、そういう体験もあっての原作だったんですか
ね。そうだね。だから最初に天野さんとこれをやる前に春季のネタをやる前に1年近くブレインストーミングしたんですよ、
はいはい、しましたね。
それダメで、はい、本ができなかったんですよ、
うん、なるほど。
で今となってはなぜダメだったのかはおぼろげに分かるんですよ、
うん、
要するにコンテンツとしてねいいものにしようとしたんですよ、
うん、元々はじゃあその暗闇の朗読っていうもの、
暗闇とはその話はまだできないでしょ。どっちだと ASMR にこだわって
たんですよ。
音声としてなんかこうって思ってたんですけど、やればやるほどねいい話になるんですよ。中身を、ね、中身を伝えようとすればするほどいい話になるんですよ、うん、
はいはい。
でまあ、春菌をどこで僕は春菌を突然思いついたのか分かんないですよ、うん、まあ、アウンさんの話を言うと池袋でちょっとある演劇を見に行った時に、うん、その演劇がね急にねまあ、当時コロナが入ってたんで、
はいはいはい、
コロナが中止になってしまって、うん、それで行ったはいいけど今日やらないよって話になって、うん、2人で居酒屋で話をした時に僕が、はい、春菌どうだろうって言ったみたいな。
本当に突然行ったんですよ。
そう
です、ね、だから煮詰まっちゃって結構それからあんまり一瞬だけ連絡途切れた時に、まあ急に会った時に春菌衣装でどうっていう話で、
もけど俺が青野さんとの関係をねつなげたいと思ってたんで演劇とかどうって主演の見たり連れておくのに来たら突然コロナで中止です、ね、じゃあ飯だけでも食おうかみたいな。
でそれでも中止になったから生まれたかもしれない
です、ね、でもその時結構もう種持っていて、その時から結構その男性2人でやるだったりとか結構コンセプトから結構イカラさんが考えてらして、で僕もその暗転のシーンでそう2人が探し合うんだよみたいな話もそこでしてくださってて、で僕はそれを聞いた時に、まあ、その音を聞くっていう環境値としてやっぱ暗転っていう状態がやっぱ聴覚を刺激するって、イマジネーションを起動、朗読としても一番いい環境かなって思っていたのと、うん、あとまあ実は僕もその初めてお芝居作った時に結構長い暗転のシーンを作った会話みたいな実はやってたんですよ。今話してて思い出しましたけど、だから実は僕もその暗闇の中で声を聞くとか、かすかな声に耳をそばだてるとか、感覚が研ぎ澄まされていくとかがすごく好きだったってこともあって、多分そこがマッチした。で、あ、もう二つ返事も、じゃあ春季賞やりましょうって話になっていってから、あ、ちょっとじゃあどこで、
あれあれ
あれかみたいな感じになってった感じですよね。
なるほど。
本当、企画とこの作品、原作のこの原作選びと、バッチリですよね。
本当に。まあ春菌をこういう形で表現した人は多分あんまりいないです
よ、ね。
演劇、これ何回も演劇でやられてる態度だし、
はいはいはい、
映画ももう 何本も作られてますよ、うん。すごい数の映画が作られてて、
うん、
ですごい数の舞台をすごい作られてるけど、この見せ方をしたのは多分あんまないと思う。
そうですね。
まあもしかしたらあったかもしれないけど、おそらくあったとしても今回ほどのインパクトは作れなかったと思う。まああったとしても所詮ね舞台が暗くなるぐらいですよ。これやっぱり北島さんも含めてね、やっぱりそのイルミナスさんも含めてのチーム力だった、この映像そのこのなんて演劇体験ができるって、だから朗読劇っていうよりはこれ
は
完全に演劇体験、
はいはい、
うん、
なんていうんですかね、こうやっぱり客席で聞いててこう音って耳で感じるものなんですけど、体全体に刺さってくる感じがすごく一番に感じましたね。
No.
うん、なんかやっぱ音声の僕がやっぱ興味ある部分っていうのは、音声ってこう視覚的に見えないものなので、逆にその人のイマジネーションすごくかきたれてるものだと思うんですよね、
うんうん、
でそのしっかりそこにかきたてられた時にものすごく充実した体験になるんじゃないかなっていうのはずっと思っていて、なのでこう演劇体験とまた違ったこう体験に僕は客席から見てて感じました、う
ん、はい、まあ、本当にその多分朗読劇ってやっぱりそう読み進めて文字を読んでいくっていう、結構流れとしてどうなってしまうかみたいなのが結構予想されちゃうというか、はいはいはい、まあ、こうだろうなってものを、まあ、ひたすらやっぱり裏切り 続けるというか、次どうなるんだろう、何が起こるんだろうってことを、まあ、耳でもそうだし、まあ、やっぱ振動的な部分、それから、まあ、この劇場に入って視覚も含めて、なんかそう、なんだろう、目に入る情報が、情報というか表現、なんか演劇で言うと、ちょっと例えば紙捨てるって、今日は台本を捨てていくっていうスタイルなんですけど、それがちょっと見立てっていうか、何かを表現しているっていうフォームになっていて、そのパワーみたいな、ね、こちらに伝わるっていうのは、まあ、多分この形で春季書が起こされたってのは、まあ、ないんじゃないかって言ってましたけど、多分ないと思います。
あとね、これは青野さんがうまい出したと思うんだけど、例えばサスケがさ、みんなの前で三味線弾かされるシーンでさ、うん、サスケの息をこう芝居でするじゃないですか、
はいはい、
あれがやっぱうまいなと思ったね。やっぱりそんな、うん、春金が感じてる世界じゃないですか、
はいはいはい、
つまり春金の世界は、うん、観客には基本わからないんです、うん、でも春金が要するに美しいっていう言葉はどのように感じるのかっていうのを表現してる世界ですよね、
うん、
だからそれはなんかこうあの形でやることですごくなんか春金の感じ方を体験できるっていうのかな、
なるほど、
それはすごくいいアイデアだし、あとはその演劇的な肉体性を感じる、朗読ってそんなに肉体性を感じるってことあんまないですよ。いやもちろん上手いね、すごい上手いスペシャリストみたいな人はいてね、その人のトーク力がとか声がすごいね、はいはいはい、肉体性を感じるってことありますけど、でもそれはたまたまその人が持ってる資質でね、というよりはある種類のその演技というアプローチで身体性みたいなものを感じさせるっていうことにできてる、そこができてるのはすごいなと、
うんうんうん、嬉しいそうですね。でもやっぱり最初からそう定型的なことを破るとか、だってそもそも多分三味線の音を使わないっていう英断を、まあ多分春金賞やるってなったら、まあ、間違いなく入れる、
入れる、
ゲームを入れる、
普通入れる三味線と琴
を入れる、うん、そう
で、ウグイスも入れる、
確かに
ウグイスと三味線と琴がない春金
賞ないって、でもなんかそこをやらないっていうところのその制限下で生み出した、まあその表現、
それはだからね、それはすごくいい。だからそれはつまり春金にはどのように、うん、に見えてるのか、じゃ聞こえてるではなくて、うん、どのように見えてるかということ、う
ん、はいはい、ああな
るほど、そう、うん、それを音で表現する、どのように見えてるかと、
めちゃくちゃ深いですねっていうことですよね。
そう、
これでもこのやっぱお話を聞いて見ると全然こう違ったね、
見え方に本当に
そうですね。なんか
ただ今
配信、そうですね、配信やってるの、ね、まあまずは先入観なしで聞いて、
うん、
で今回この碇さんと青野さんのお話を聞いてもう一回見ると本当に二度三度楽しめるような、ね、感じになると思います、
ね、だからそこはやっぱり青野さんとかね、北島さんとかが、うん、音でずっと勝負してたところなんで、うん、そういう意味では僕のね新しい発見、
はい、
なるほどね、
なるほど、ああ嬉しいなな
んてことだで、それぞれ今回2チームありました、
うん、
はい、とボタンと白打ち、うん、でそれぞれのこうチームの中印象とかをちょっと簡単に伺いたいと思うんですけど、どうですか、まず ボタンチーム、
村瀬さん、
バイスさん、
そう
は、はい、
村瀬くんね、やっぱうまいですよね、
うまい、う
ん、でやっぱ客のね、観客の気持ちをね持っていくのがうまいんですよ、持っていきますよみんなやっぱり村瀬くんの芝居でね、気持ちがやっぱすごく振り回される感じは体現したのなと
思いますね、うん、
そうですね、
あ、アムさん、
あ、アミソイチョ
と、まあ、そうですね、村瀬さんの話出たんで、村瀬さんの声というか、やっぱりその場にいながら結構そのイマジネーションに結構引っ張られるというか、うん、なんで今回その体感というか自分の身体を意識しながら、その脳内のイマジネーションの世界と結構右往左往できるというか、うん、でそこをなんか小林さんのその字の言葉とがつなぎ合わせてるみたいな、うん、すごい世界が広く感じる、うん、で行ったり来たりずっとしてて、
うんうん、
なんかそこは世話しなく、うんうん、まあ、そこはだんだんやっぱり快感になっていくっていうところがこのチームの特色なんだなっていうのを、うん、そのボタンチームは見てて思いましたね、
うん、まあでも村瀬くんの、ね、芝居は、ね、やっぱアニメでもやっててそうなんですけど、ね、やっぱりちょっと磁力があるね、 ちょっと人の気持ちをこうプッと引っ張る磁力が、
はい、
そこはやっぱり村瀬君のすごい才能だと
思いながらですね。
ありがとうございます。
白富士は どんなこいつでしょう。
白富士はとって、白富士はとにかく間合いがすごくて、うん、その今回やっぱコンセプトとしてやっぱその音と声が並走するっていう、その音も芝居をし、そして声がありって、多分普通の劇だと声がずっと続く引っ張るっていう形式じゃなくて、まあ、その音の体感なのでどっちも存在しなきゃいけないんだっていう、ちょっと難しい試みをしてる中で、下藤はまあ、そこの間合いを作って、やっぱ音の音が入っていくなとか、音と一緒に行くなとか、ここはずらそうみたいなところがすごくうまくて、なんかすごいバイオリズムがいいっていう感じになっていて、まあだから一体化しているって、空間的っていう感じが僕はしましたね。
そうです、
伊川さんは。
いや、そうだと思う。だからね、言ってしまうとね、当時堀江君だと思うんだけど、何て言うのかな、ジャズに近いよね。今回こうなのね、
はい、
その結構聞いてて、あ、これはかなり際どい間なのではとか、
うん、
壊れそうになるとこを行くんですよね、
うん、
間合いとしてね、これはちょっともう 壊れるかもとか、そのなんか伝えようとしてる意図ギリギリのところを行くんですよ
ね、
うんう
んうん、
そこは面白いところではあります。じゃあジャズみたいな感じ。
なるほど
ね。
やっぱそれもなんか伊藤さんともちょっと喋った時に、でもジャズだって話をされて、
うん、セッション
セッション
セッションですよ。
面白い表現ですね。
そう、起きてるっていうのが、
だからね、毎回の違いはあって、そのもちろんどのチームも毎回違うんですけど、うん、毎回の違いはちょっと本人どこまで考えてるのか分かんないんだけど、意識的なのかなと思えるような違いがあるんですよね、うん、ジャズセッションの、うん、ここのシャルトは前こうだったんですけど、今回ちょっと気持ちはこうかなっていう。
確かに、なんかそういうライブ感も、もちろんどちらもライブ感というか発生しながらも、まあではいて、シラフじゃその周りみたいなイメージがすごく強かったかなっていう感じです、ね。
ジャージとかね、落語に近い。落語の感じ。
そうですね、まあ、分かりやすいですね、まあ、その両チームをね、斎藤さんが
名
前、ね、していただいてるからこそ成り立ってるっていう、ね、
そう
っていう、
斎藤さんがまた良かったね。斎藤さんがベースですから。
そうですよ ね、
ですよね。
なんかこうね、どんな表現をしてもしっかりこう
下で支えて、そう、そうそう、だから春金とサスケだけだと、これ最初から思ってたんですけど、かなり抽象化するようなと思ったんですよ、うん、シュール、
はいはいはい、
でややもするとすごくナルシズム的になると、うん、で そこはちょっと嫌だなと、
はい、
こうナルシズムな感じになるのはちょっと避けたいと思ってて、もう少しちょっと土着っていうか、ちょっとなんていうのかな、ちょっとわい雑なもの、うん、ところに引き戻すっていう、
うん、
そういう存在があってほしいと思ってたんですよね、
うん、
でそのためにはもう斎藤さんに何か善役やってもらいたいな。
バカダンスの
女子4
が
善役やってもらいたいって、
みんなあの演じ分けがもう見事で、うん、本当あの職人芸を見てるようなね、
うん、
うん、そういう感じ。実はこれ斎藤貴美子さんが主役でもあるもうベースですから。
確かに確かに、一人7声全部斉藤さんは
本当ね、
そうですね。だからそこがすごく、そうですね、斉藤さんの下支えもあり、うん、まあ、やっぱりその井川さんの意向がすごく、うん、やっぱなんだかね、やっぱ一緒にやられてることもあって、はいはいはい、そこの感の取り方もうまくて、うん、かなり助けられたっていう感じは、
ね、その辺斉藤さんに固執したんですよ。だからね、斉藤さんと
全員、
うんうんうん、ね、
そうですね、
最初ね、何人か女性も出すって言ったんですよ。僕もね、それよりは絶対斉藤さんにしときましたいいと思
って。それ実は僕がね、そう、最初なんか何人かいた方がいいんじゃないかと、ね、音の違いでいた方がいいかなって思ってたんですけど、でも結果やっぱこの人たちが
良かった
なっていう感じはしましたね、本当に。
逆にね、斉藤さんだったから春金とサスケが際立つっていう、うん、あやの他に何人かいるとちょっとこれ
で確かに確かに、でもそうでしたね、うん、だから、あのバランスが
良かったですね、
というところもあるので、ちょっとドキドキでしたけど、ね、3人で3人でやるんだみたいなってところもありましたけど、おかげでなんか面白かった
というか、面白かった
です。斉藤さんはね、バイブレギュラーとしてやっぱりキャリアがあるし、うん、いろんな役をやってると僕知ってるから、
はい、
一つからもうおばあちゃんからすごい美女から 子供からもう何でもやってるっていうのは僕は知ってるし、何でも僕も一緒にやってるから、相田さんの演じ分けすると絶対面白いと思う。
いや面白かったです本当に。
いやそこがやっぱね、うん、このやっぱそのイカさんの意向を
入りつつ
っていう、
う
ん、イカさんっぽいちょっとね、うん、セリフを沸かされつつねチュンチュンみたいなね沸かされつつだからなんかすごいやっぱりただのやっぱ春季賞ではないみたいなところも結構やっぱ
相田
さんの存在とか朝のリアフローチームのあれもありますけどっていうのが表現されてたかなっていう感じですかね。
ありがとうございます。はい、でねちょっと話は尽きないんですけども、これはあの続きはぜひあのまだ配信やってますので、ぜひ配信ご覧いただければなと思っております。で最後にちょっとお二人からあのちょっと一言いただいて終わりにしたい。まああの今後次やるんだったらこういう形にしたいとか、うん、なんかまあちょっと自由に、
まあ一言ずつ。ずついただけたらなと。
ちょっと言いまくっちゃったじゃあ
僕から言います。脚本演出の青野明です。まず聞いてください。ありがとうございます。今本当に本番が終わりたてで収録させてもらってるんですけど、はい、なんか終わってみてそうですね、だけどもう、まあ、全公演見させてもらって本当になんかなんだろう、普通のお芝居と朗読では味わえない疲労感もありつつ、うん、なんかドキドキもありつつっていうところを、まあ自分もその作りながらですけど新しい発見ができたかなっていう形です。やっぱこれは僕どちらかというと結構、まあ、静かめなそう綺麗な世界を作ることが多いんですけど、やっぱいくらさんとこう混じることでこういうバイオリズムからこうインパクトから振れ幅っていうんですかねが生み出せたことがすごく良かったなってところをまず感じていて、まあ、これそうですね、これが多分会場が変わればまたすごい表現が変わっていくだろうなっていう予感もさせるような、本当にそのまだ形が決まってないものを作ったので、まあ、これを土台にしてまたちょっとねいろいろ考えられたらいいななんてことはやっぱ思いましたっていう感じ
です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゆくとさんお願いしてもいいでしょうか。
そうですね、まあちょっと最初僕もどうなるんだろうと思ってたし、ちょっとよくわからないなっていうところも多かったんですけど、まあ一回やってみてね、ああなるほどこうなるんだっていうふうにちょっと確認できたところは僕もすごく良かったなと思いますね。まああとやっぱりこうね、うん、まあこういう表現っていうのはまあもっと拡張できればなと思いますね。今回まだやりきれてない部分
は
まだあるんでね、でいろいろまだ試してみたい表現っていうのがあるんで、これをねさらに押し続めて、うん、ちょっと聞いてる人たちにねもっとこう絶望を与えるとか
ね、またさらに
絶望を与えるとかねそういうものができるのでいいなと思いますけど、
うん、ありがとうございます。ちょっとね、ぜひまた次回も企画できるように僕らも頑張っていきたいと思っております。はい、では以上で、イルミナスクルーの千秋楽ラジオでございました。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。